旅行けばするがの道に茶の国香り ここは何を東海道名所古跡の多いところ中に知られる羽衣の松と並んでその名を残す街道一の親分は清水港の次郎長の義神殿のその中に終わり名古屋の大歓喜に不便なあらもつとめましょう。
安政三年の三月の末、桜の花はすっかり散ってしまった頃、終わり直や亀崎の大観賞表へ立った八人は次郎長大政小政大勢半五郎増川千右衛門奇妙院常五郎法院大五郎森の石松でありました。大政が丸に八の字を書いた提灯、これはまあ終わり丸ですから終わりの言葉でちょうどいい。門の表へ立つと御本庄御用、これが合図に門番がはいはいはいはいはい、はい、ただいま開けますよ。小さな宿用窓を開けてふっと表へ見た。丸に水が水戸様で丸に鉢が終わりさ。この提灯見ると門番安心してはいはい、おまわりご苦労様でございます、ただいま開けます。門を上げてご苦労様って出るやつを隠れていた大勢半五郎飛び出してくると固めた原稿で門番の下っ腹ダンッうバタッと倒れた。もう一人の門番ご同役どうなされたって言ってふっと見たらヤクザマな大勢いるんでびっくりし、くせ者だバタバタッと逃げようとした。飛んできた石松が抜き打ちに肩口をざっくりうっばったりつまみあれ、黙っていりゃ切りゃひねおえんかわいそうだが切りやしだ。ああそうか、しょうがねえ。最後この物音に若侍二人くさまな切ってかかるやつを心いたり、大政に小政マスカー千右衛門の三人がたちまち若侍二人を切ってしまいました。小松はそばへ寄ってきて若侍の持っていた刀をこう取ってチャリーンと鞘に収めると自分の腰にまた刺してまいりました。次郎長が見た小松はどんな欲しいもんでも盗っとしちゃいけねえ、刀を置け、これはねえわしは盗っとすんじゃねえ、ね、これから大野の鶴吉を助ける、鶴吉のドスがねえ、でこれを渡そうと思ってね。あなるほどいいとこ行きがついた、じゃ裏手へ回ろう、ちょっともうおしめすぎな、はい裏手へ回っつける。牢です、牢番のじいさん二人どっかでもらった酒でしょう、一生どっくりを前に置くてえといい気持ちで二人居眠りをしておりました。あ どっかでもらった酒で暗いよってや。親分どうしましょう、二人切れましょう。あっと切っちゃいけねえ。起こして騒いだらしょうがないけど、起こしてみな。はい。大政と小政が二人の後ろに回って背中ダン、ふっふっふっと目を開いてみた。びっくりした。帰れ、騒ぐんじゃねえぞ。へっへっ、騒ぐと命を取るぞ。へっ、俺は清水湊次郎長という博打打ち知ってる。
へえ、知っとるよ、知っとる
よ。うん、俺の子分の大野の鶴吉がこん中へ入ってる。
へえ、おりますで、
助けに来た。これを助けるとこれから大岩屋敷行って大岩とほげたの旧録を切ってどっか行っちまう。お前たちが騒ぐと切るんだ、騒がなきゃ助けてやる。どうする？
助けて、騒ぎません、騒ぎません。わしには子供が二人、女房がおりや
す。まあそう、いや静かにしりゃそれでいい。そっちのおめはどうだ？
私も子供が一人、
家内は
弟し亡くなりました。去年若いかかあ持った。かかあが29で、私が45で、16違います。そんな若い女を残して死にたかございません。
嫌な野郎だ。じゃあ助けてやる。静かにしてろ。
へえ。
ここに二両金がある。二人に一枚ってやる。懐へ入れといてやるな。で俺が鶴吉を助けて大岩屋敷行って、大岩と旧録を切って、もうあいつら一里か二里は走ったなと思う自分に、すまねえ、目を覚ましたふりをして人殺しだ、どうやぶりだと怒鳴ってくれ。それまですまねえが黙っていってくれよ。いいか、口止めだ。一里ってやったで。
あれ、ありがとうじゃ。さあ騒ぎません。
ああ騒がなきゃそれでいい。さあ、ちょっとすまねえ、おめえその錠前持ってんだろ。
へ
っ、その論語書あげつくれ、戸前口を。
へっへ
っ、早くしろ。
へっ、立ちません。
え、
こ腰が立ちません。
腰は立たねえ。
へ
っ、うん、腰は抜けたん。
へっへっ、
じゃあしょうがねえ、小松さん。
へ、
二人叩きちまえ。
ああ、出た。立ちました。立ちました。驚いた、驚いた。ガチャ、ガチ、ギー。開きました。あ、そうか。
二人そっち座って作れ。鶴。鶴記者はいるか？何を？何言ってやんねえんだろう。おうおう、大きなのタクト作んねえ。自慢じゃねえが、世の中に俺を鶴記者というのは、親父か清水湊の親分だけで、マモンシャってこんな野郎吹き飛ばしたぞ。そろし勢いだこいつは。鶴屋、俺だよ。次郎長だよ。む、え、あ、おゆ、バーッと飛んできた親分の姿、親分だ。兄連中、親分悔しい。わかったわかった、泣くんじゃねえ。おめえの親父になって詳しい話は聞いた。
はい、じゃあの、親父に会ってくれましたか？
会った。で、同盟を助けに来た。親父は手紙を持たして、清水に立たした。
え、
もう二里三里と走ってんだろう。親父のことは心配すんな。
ありがとうございます。
うん。これから大岩屋敷行って、大岩と旧録を切る。てめえ、詳しいんだ。案内して。
へい。ありがとうございます。どう、兄連中、いつもご機嫌よろしい。
ああ、てめえも達者でよかったな。
おう。
この刀、さっき若侍から持ちた。
刺しな。
あ、あれで。これさえらや、こっちのんだ。おい、このローバンどうしよう。おい、ローバンは助けて。今、一路つ口止めの金やった。
あ、そうですか。このまんまにしておいちゃう、ぐらいで。
ローバンの中入れてな。で、
こう、金買っちゃえ。あ、そうですか。おう。おみち二人な。ここに置いちゃうぐらいで。ローバンの中入んな。で、金買っとくから。ね。明日の朝明るくなったら牢屋もじゃーってその中で怒鳴ってくれ。それまで中で寝とろえ。
そうすか、ありがとう存じます。牢屋入って礼言ってや、ガチャッと上ろしてしまいます。さあ行こう。
この大岩屋敷は桜堤が後ろにある。大岩礁は波だけ八幡の隣にございます。大岩礁から大岩屋敷までやや二三丁ある。大岩屋敷行きました。表へ立って相変わらず大政が提灯を持って、ご本領御用、へいへい、今あげますよ。門番卑怯窓から見た丸に八の提灯、あ、大丈夫だ、安心して、ぐーっと出てきまして、今度は門を開けまして、ただやらぎゃギー、へい、おまわりご苦労さん。ふっと出るやつを王の吊るし、抜き打ちざまに肩口をざっくり、ぐーパタン、次郎長びっくりして鶴、むやみに蹴るんじゃねえ、この野郎、悪い野郎なんすから、うん、こんなものを生かしておいてとんでもねえ、わしが蹴るやつはみんな悪い野郎なんだ。そうか、さあ親分出かけましょう。うん、さあ行こうと次郎長が先に立った。
昼の疲れかすやすやと夢人をたどる屋敷うち、先に立ったる次郎長は無益な殺生すんじゃねえ、女子供に手がさすな、目指すは竹垣三郎で、ほげた九六ただ二人、それ血祭りと合図のもとに気を至ったる荒くれ男。雨戸を蹴破り切り込めば、しじまを破る者とに、下役どもが目を覚まし、狼藉者とわめきつつ、御前の代理と立ち向かう、きらめく白か稲妻か、さっと障子にほどばしぬ、ボタンにあらぬ血の響く、たちまちへ変わる芝の庭。
たちまちにして若侍三人、九六の子分二人曲がり切ってしまいました。槍の使い手の矢部八郎という人はこれは大変に強かったそうで、この人の槍では次郎長一家も二つ三つ怪我をしたらしいが、とうとうこの人もやられてしまいました。次郎長が一人奥へ入ってきました。誰がいるな、さらりと唐紙を上げた。大岩一刀を掴んで次郎長をこう睨んで、黙れ、その方は清水港の次郎長か、幕府の分際でありながら大岩屋敷異無礼であろう。大岩、お前さんがね、白貴重面な大岩様だったら、博打打ち風情の俺たちが夜中にわらじでこんなところに暴れ込んじゃまいりません。お前さんは悪い人だ、お前さんを生かしておくと世の中に毒をまいておくようなもの、深見村長兵衛を殺しなすったのは水攻めで、罪のねえ男をなぜ殺した、深見長兵衛の敵、お前さんの命は次郎長が器用にもらっていくぞ、ブレを言うな、えっ
っと切ってくるやつよ。上昇はひょっと手をかわした。淡々と述べっていくやつ。抜き打ちに肩打ち、ざっくり、うーってってばったり倒れた。起き上がろうとするところに、マスカー千右衛門が飛んできました。何をしたんだよ、この野郎。ずるっと脇腹一つ。ってってばったり倒れちゃいました。
おやむ、九郎君は見えません。
あの野郎逃がしちゃいけねえ。探してみろ。おお、待て。その、唐紙がガタガタ動いて、誰かへいってる。上げてみろ。へい。さらりっと唐紙を上げると、飛び出してきた30前後の女、赤ん坊を抱いて、代官の姿をじっと見て、パラパラっと涙こぼして、ああ、御前様。幼い我が子を抱きしめて助けを求める竹垣の妻の当選に打ち向かいあなたが大官様の奥方か清水港の次郎長がここで二人を切ったのは心よこしまさか恨み十手も罪を幸いに罪ない者指導にも罪に落としてしまいなぶり殺しにした報い恨みはあるがあさりながら女房子供に何とがあろうなまり騒いで怪我するな早く逃げろと情けの言葉鬼をもくじく次郎長の諭す優しい胸の内奥方あなたは悪い兄貴を持ってまた悪い亭主を持ちましたなあなたのご亭主代官はこの通り決めました。これからあなたの兄のほげたの九郎子を切ってしまうと私はしばらくどっかに体を隠します。お前さん方に指一本刺しません。ゆっくり支度をしてどっか行ってください。話の折裏手の方で石松の声。いやあみんな大変だい。九郎が逃げた。九郎がえ九郎がそれ裏に丸いと裏に回った桜包みを見る程度九郎が一生懸命逃げてその後から石松さんを追っかけていきます。さあ早く行かけてバッと一度後を追っかけたと九郎と石松はもうすぐそばにおりますがあとはずっと一丁半ぐらい離れて九郎ふっと止まって後ろを見た。大勢いんのかと思ったら石松一人なの。なんだよこんなもの一人ぐらいだったら逃げなくったっていい。この野郎やっちまう生意気な野郎だ。はい行きます。来るか。生意気のと言うなかっこいい。チャチャチャリンチャリンチャリンと切り結んでいるところに飛んできました大馬車。もう間に合わねえと思った手頃の衣装庫をつかむてと九六の顔を目上げてピシャーッと投げた。もろに九六の下のところに石が当たった。おおってって後ろに揺らげるところ飛び込みのように石松がざっくり肩口おおってってばったり倒れた。この野郎ってって飛び込んでくるやつを女郎ちゃんおおっと待て石九六はおめえ一人でやっちゃいけない。俺にも少しやらせてくれ。そのぐらいで待ってくれ。九六次郎長だ面を見ろ。ふっ助けて。何言ってやんだよそんなに切られてまだ助かりてえか。深見村長兵衛さん罪とがのねえ人をよく水攻めで殺したな。人思いにてめえみてえなやつは殺したかねえけれども人はねえ次郎長 人の前に殺してやる。さらに戸抜くとえいと切り下ろした。パッ九郎君の首が落ちました。いいし九郎が首を落ちたでにっこり笑う石松がタブさんを掴んで持ち上げて血を滴るその首を大地めがけて投げつけりゃ恨みの眼差し石松が片足上げてポンと蹴る。あまり弾みがついたのか蹴りそくなって空を打つ。仰向けざまに打ち倒れ地びたいしたたか腰を打つ。痛さ耐えかね石松が、
あーいてちしょう、この野郎クビになってまで俺を舐めやったな。
悔し泣きやら、うれしい泣き。
ああ、骨の世話って。親分、とうとうやろうやっちまいましたな。
うん。
これからどうします?
もう別に用はねえ。けど死んでしまえば仏様だ。その首をな、その桜の木の、その股のとこへ。三本股になってる。そこへこう乗っけておきな。うん。そうすりゃ明日また身寄りの者が来てこの首を持ってちゃんと葬るとこへ葬ってくれるだろう。さあみんな出かけよう。そのまんま大観屋敷を出まして、尾張を抜けてどうもどういうふうに来たのか一同が信州へやってまいります。信州の伊那の飯田というところに清水一家のなめぐり初五郎というのがすごい次郎ちゃんが来て見る程度驚いた。なめぐり初五郎には古文の百人二学もある。どうそろしよう男になりやがった。初やこういうわけだ、世話になって、あどうご苦労さんとだしな、みんなご苦労だったな。さあゆっくりしてくんな。このうちしばらく厄介になっておりました。あんまり世話になっていても初五郎に悪いから、一ヶ月ほどしてから初世話になったな。これから脇に少し行こうと思うんだ。島もらうぜ。
あ、そうですか。じゃあもうすいませんが三日ばかり待ってもないし、小遣いございますから義理博士というの、私の親分がこれから旅に出ます、お願いいたしますって地域のお客様に言う。次郎町の評判がいい、集まってくれまして、これから大きな博打ができました。あった寺をへい親分声高上がりました。どうぞ小遣いに持ってってください。ありがとう。130両もあれあったそうだ。これを持ってさ、みんな、俺は石松と二人でこれから上州に出る。おめえたち10両ずつ金をやるから勝手なとこへ行っつくんな。二人ぐらいはいいが三人で歩いちゃいけねえぞ。あ、そうですか。じゃあ、いつどこで会いましょう。ほとぼりが冷めて2年3年ばかり経ったらみんな清水に帰ってこい。俺もその時分に清水に帰る。あ、そうですか。じゃあ十分体お大事に。あ、おめちも間違えのねえようにご苦労だった。別れて次郎長と言い始末が上州へ行きました。おやぶん、なんだ石、噂は聞きました。なんだ。大前田栄五郎さんがね、うん、ほげたの九郎か俺の縁か、それを切った次郎長修従は憎い。聞きゃ信州へ入ってるそうだ。近々に上州へ来るかもしれない。この上州へ次郎長一家が足を入れたら猫の子一匹生かしてケースなと、こう言ったそうだ。今大前田の貸元に睨まれちゃちょっと悔いがあり、上州一回り回ろうと思ったらよしましょう。武士に抜けましょう。うん。いいし、へい。俺の後をついつこい。次郎長の肝っ玉見せよう。あ、そうですか。どこ行くんだと思ったら次郎長が、上州瀬田郡大前田村栄五郎のうちに参りました。
ほげたの九六はあんたの演歌か知らないが、あいつはこうこうこういう悪いやつ。逆を持って順を倒したんじゃねえ。順を持って逆を倒した。なぜ次郎長が悪いんだ。さあ次郎長の命を取れ。栄五郎の前にどっかりあぐらをかくという次郎長大歓喜りというお話でした。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また来へん。